さて続きましては人に続行のコーナーです。今年に入ってまず1月の段階で皆さんにこの時間にお知らせしたベーテル朝畑という名前を覚えてくださってるでしょうか。私たち静岡市民にとっては本当に馴染みのある朝畑遊水地というあそこがありますよね。あそこってほら今工事をしてたりとか遊びに行けるところがあったりしてますけど、第三工区という場所があります。これどこかというと、ちょうど国立転換センターとか県立子ども病院とか、あと特別支援学校があるようなところありますよね。そこと流通センターの間くらいのところ、あの辺がね第三工区になってるそうですけど、ここをですねベーテル朝畑というそういう地域にしていこうという動きがあって、もうすでにそれで活動が始まっているんですね。ここには学校、病院、施設、市民、企業、行政、みんなが絡み合って一緒になっての地域づくりをしてるっていうんですけど、まずは、その中で、まあ、転換センターの久保田さんと、それからモリスという団体の清水さんにお話を伺いました。今月はですね、さらにそこからじゃあ流通センターでもすごくいろんな活躍してくださってるって伺っているので、協同組合静岡流通センター理事事務局長の上川雄二さん、よろしくお願いいたします。
はじめまして、上川です。
はい。それからですね、企業として大変いろいろとやってくださってるんですよと伺いました、静岡トヨペット総務部部長の谷口真也さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして静岡流通センターからもう一方、濁沢さん、よろしくお願いします。直也さんとおっしゃるんですか。
はい、
はい、
濁沢です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。という3人に来ていただきました。まあこうやって大変大勢の方たちが関わってで一つのことをやっているのがベーテル朝畑。地域づくりとしては、まあ、前回も聞いたんですけど、どうしよう、上川さんに伺ったらいいですかね。どういう地域にしようとして動いてるんですか。
朝畑自然再生協議会が平成15年に出来上がりまして、でその10年経った見直しという形で、いろんな部会を作ってですね立ち上げてるんですけれども、これもですね、静岡県の変わった職員であります、あの静岡県土木事務所の、大石河川課長さんが
非常にいい意味で変わった精力的な方ですね。
僕は県庁の星だと思ってますけどね、はい、非常に活動的な方がいらっしゃって、こういうベーテル部会、つまりベーテル朝畑って何するのっていう形ですけれども、一言で先ほどお伝えしてくれましたように、はい、朝畑遊水地を囲むところには、子ども病院さん、国立転換病院さんで、中央支援学校、北支援学校、そして、愛生会っていう、知的障害者のですね構成施設もあって、そこに、我々、共同組合静岡流通センターという、企業体49社 ある、卸売、集団がいるんですけれども、要はですねそういう中で地域おこしをしていきたいと。でなんでベーテルなのっていうお名前が先に先行するんですけれども、それもドイツのベーテルっていう都市にですね障害者と地域住民が共生する、共に生きていく社会を作っていこうという形で、我々っていうか、静岡流通センターの方はですね平成15年に愛生会さんがこの近隣に進出するときにですね、開設のお手伝い、例えばパンの冷凍成形系の材料を愛生会さんに提供したり、うん、そういう身近なところからですね、はい、今のベーテルの朝畑の合言葉の、うん、施しよりもお仕事、
施しよりもお仕事、はい、
ね、そういう合言葉で、うん、同情するなら金をくれじゃないけど、うんうん、ですね、
雇用ということですね。
雇用、そうですそうです、うん、ですから、協同組合の方では流通会館の清掃を愛生会さんの知的障害者にお任せしたり、うん、会館7万坪もあるんですね、ね、我々の敷地のお掃除駐車場の整備だとかを愛生会さんにやっていただいて、はい、平成の22年には 食堂も誘致したですよ。
あ、
それもワンコインで。
ほ
ー。で、うん、あの我々の従業員が1800人いますけれども、うん、そういう方々にですね、知的障害者の方々が携わる、うん、あのまあ、食堂を提供してもらったりとか。で今はあのうちのニゴリさんが一生懸命やってますけども、はい、静岡市区さんからお花をいただいて、うん、花壇でこう道路の植栽をしたりとか。
緑化運動ですね。
そういう形でね、うん、障害者の方々を支える交流をするという形で北支援学校さんとはもう10年来のお付き合いで、夏祭りに来ていただきたいという形で、うん、ブースを設けたりですね、うん、父兄さんに商品を売ってくださいっていうような形で、地域として、企業としてですね、その、まあ、障害のある方々と交流する場を持ってたわけですね。それが、今回ですね、大石さんの発案といいますか、はい、いろんな方々の思いがこういう形になってきたと思いますけども、で特に転換病院の久保田先生が今、はい、ベーテル浅豚部会の部会長になっていただいてですね、非常に取りまとめをしていただいてるって形で、私みたいな分からず屋のも結構多くいて勝手なことを言う人間がいますから、ね、
大事なことですよね。でもね、
そうそうそうです、うん、ですから本当に谷口さんも先ほど言ったように、うん、今年去年からですね、加入されていただいて、いろんな形で、企業の方、個人の会員の方がこの地域で、障害のある方々とどうやって交わっていくのかっていう形で共に生きていくというような発想を持ってですね、うん、浅畑遊水地を、活性化って賑わいの、まあ、人の交流の場として、賑わいを作るって形で、で、まあ、協同組合静岡流通センターは本来はその7万坪のエリアの中で交流をするって形で、うん、まあ、私どもはできることをコツコツという形でね、今年の3月には、転換病院の、久保田先生と共同してですね、転換の患者の、さんをですね、コンビニの社員に雇って働くその機会を、うん、の場となっていただければいいかなというような試みも、うん、しようかなというふうに思ってます、うんうん、就労機会を、うん、の場をご提供するという形で、でそのためには転換さんがしっかりとサポートしていただけるよと、うん、でこういう取り組みもですね、モリスのこの間の清水さんが間に入ってくれたり、大石さんが入ってくれたりっていう形で、いろんなそういう取り組みをですねして、本当に人の思いをこう形作っていけばいいかなというふうに思ってますね。
みんながそれぞれできることは何かなっていうことと、そのやれるんだったらやることをやろうよっていう感じですよね。それは私たちも健常者も、それから障害のある方たちもっていうことですよね。
ですから特に、先日もですね、中央支援さんの校長先生とか北支援にもよく行くんですけども、行っていただいてね、その障害者の方がどれだけ元気に挨拶してニコニコして過ごしているのか、本当に遊水地で北支援の子たちは一生懸命農作業もしてますし、本当に心打たれる姿を見れると思います。
じゃあ流通センターは本当に地域にあって、地域の方たちと一緒にもう活動を続けてらっしゃったんですね。
そうです。それがね、こういう形で、うん、他の方々と一緒に地域づくりをするという形で、それこそ豊別府さんがですね、今回加入していただいて、うん、後でお話が出ると思いますけども、はい、非常に素晴らしい ご聞くをしていただいて。
そうなんですね。わかりました。それじゃあ聞いてみましょう。谷口さん、静岡トヨペットでは、ベテラン朝方ではどういう役割なんですか？
そうですね。静岡トヨペットでは、日頃から地域に役立つ企業って、どういう、そういった目標がありまして、どうやったら地域の人たちに役に立つかっていうようなことを会社でいろいろ話し合いをしています。
で、その中で会社でそういうこと話をするんですか？はい、地域で何やれば役立つかなって。はい、
そうです。で、その中で、我々の商売はお客様に車をお届けするのが、基本的な仕事
ですよね。だから会議っていうと地域にどうやって車を売るかっていう会議かなと思ったんですけど、
会議の中で、こういう朝畑のこういう活動してますよとか、他にもその他活動してるんだけども、そういった活動を紹介しながらどうやったら役に立つのかっていうような、話し合いをしてますよね。そんな中で昨年の秋ですかね、先ほども名前出ましたけども、土木事務所の大石様と
県の、
はい、それと清水様が訪問してきましてね、活動の方をご紹介させていただき、ご説明いただきまして、この活動は結構いい活動だというような形を感じましてね、協力の方をさせていただきました。で、基本的に当社としては、平成20年からハイブリッド基金という基金を積んでます、はい、で、この、ハイブリッド基金っていうのは、皆さんもご存知だと思いますけども、ハイブリッド車、プリウスとか、はい、アクアとか、はい、こういった環境に優しいお車を売れたたんびに、その中の売上金の一部を基金として積み上げてきてます、で、その基金を利用して、自然環境の保護とか、そういった活動に使っていこうということで、今までは静岡県未来の森サポートさんとか、グリーンバンクさんとか通じていろいろご支援させていただきましたけど、その取り組みにベーテル朝畑さんの取り組みが合致したというか、これはいい取り組みだということで、今回、参加させていただきました。で、参加させていただきましたけども、もっとベーテルさん奥深くてね、通常だと人とか物とか、物とかっていう提供になるんですけども、やっぱ人との交流とかっていうのを目指して、やれたらいいなということで、今会社の方でも今後どういうふうに、交流していけばいいのかっていうのをこれからの課題として話し合っていきたいとは今思ってますけどもね。
ということは社員の皆さんがその、ベーテル朝畑部会で、やっているその第三航空に行って何か一緒に作業することになったりとか、一緒になんか話し合いをすることになったりとかっていう方向に行くってことですか？
になればいいなということで、なかなかそこは難しいところで、大きな会社としての大きな、課題もありまして、企業ですので、仕事中にやっぱ
行くわけにはね、
というのもありますし、じゃあお休みの日に出てくださいっていうのもなかなか問題もありますので、その辺は今後の大きな課題としては残ってますけども、その課題を克服しながら、なんとか、人との交流が図れたらというような思いでここに参加させていただいてます。
じゃあ企業がこうやって参加を積極的にしてくれるっていうのは嬉しいですよね。
そうですよね。
今までやっていく中で、ハードル高いなとか、ここがこう変わったらもっとうまくいくんじゃないかなって思われたことって何かありますか、上川さん？
この活動を通してですね、いろんな発展性がある。例えばですね、朝畑遊水地に、カヌーを浮かべたですよ、それは芝揚げをですね、
芝揚げをこの間もやってましたね、14日に、
で、芝揚げをですね、今までですね、去年まで地域 の, お年寄りさんがですね、もうちょっと支えきれないという形で、他の方にですね、大村さんという方にお譲りというか、運営を委託されたんですけども、そういうところに私ども も一緒にお手伝いして中で、たまたまカヌー浮かべてもいいっていう話で、私の勝手で趣味のカヌーを浮かべて
終えたんですけど、
でたまたまそれがですね、非常に面白いっていう形で、でカヌーをみんなで持ってきて、 浮かべようかってやって、うん、その話がですねまた膨らんでいくわけですよ、うん、静岡県のカヌー協会の天野一さんがですね、それじゃあうちの方でですね支援をするよっていう形で3月15日にですね、うん、予定してます、静岡流通センターの春の大感謝祭とか、
はい、
第2回の、朝バタ遊水地フェスタでですね、はい、わざわざ天竜の方から
カヌー、はい、天竜ダム湖のところにね、
そうそう、
素晴らしいダム湖の練習場がありますもんね。
それもね、うん、そういうことを企画していくと、うん、静岡市の城北高校 には前、はい、カヌー部があったって形で、
へ
ー、それで、ね、うん、遊水地で、ね、高校生がカヌーをできるようなことをさせてあげたいねって、
うん、本当だ、
ね、う
ん、
そうするとその今まで申し訳ないけども10年間荒廃してた、
はい、ね、使わなかったから
使わなかった、うん、沼地がですね、うん、高校生が、ね、カヌーをやる場になる、それも巴川から浅畑川からですね、うん、巴川までカヌー競技だってできるかもしれないね、そういうイベントをですね、うん、やはり清流静岡としては何かイベントをやりたいねというような思いが伝わって
くる、うん、
ね、だもんですから今回ですね、後でうちの濁れさんが祭りの説明をしますけれども、県のカヌー協会のご協力でカヌーを浮かべて沼でですね、うん、遊んでいただきたいなって、
それ乗りたい
お嬢様だと沈んじゃうかもしれないけど
楽しそうなのに、
本当に楽しいですよ。でその時にですね資材の先生も来ていただいて鯉だとか、
うん、お魚の、
はい、つかみ取りができればいいかなとは思ってるんですけどそれは無理かもしれないけどね今年はね雨量が多いもんですから、はい、深いんですよ、数量が水の量がですね、それをちょっと今心配をしてるんですけどもね、計画してるところに抜けるかなって、うん、今うちのにごりさんがタラタラタラタラ冷や汗かいてますから
じゃあにごりさんに伺ってみましょう私たち流通センター祭りってなんか夏にやるようなイメージがあったんですけど、今回はなんかこのベーテルの絡みで3月になったってちょっとちらっと聞いたんですけど本当でしょうか。なんか皆さんができるようにというふうにいろいろプランが、
もともと春は4月に開催はしてたんですが、国のにぎわい補助金っていうものをいただきまして、それで、もうちょっと大きいことができるってことになったので、自然再生協議会の方の皆さんにお声をかけさせてもらってですね、それで3月にちょっと前倒しして皆さんでやりましょうというのがスタートになりましたね、
は
い、
補助金も出るような活動になってるわけですよね、もうすでにね。
そうですね、その周りの方々が、うん、協力支援してくれますよっていうのが前提で降りてきた補助金ですんで、うんうん、ですんで皆さんで取った補助金みたいなものですからね、
はい、じゃあその内容を教えていただけますか。
内容はですね、
はい、
3月15日の、9時から16時までありまして、
うん、はい、
祭りの本会場が流通センターの A ブロックの方 に、はい、になります。
じゃあ3月15日日曜日に、はい、流通センターに行けばいいわけですよね、私たちは。
そうですね、はい、うん、それで、ステージの方では司会が久保ひとみさん、うん、それで、地元のチェアリーディングの、バディーズさんと、あと、地元の、駿河総合高校の和太鼓部、うん、で、キャラクターでは今人気の妖怪ウォッチ、
すごいぞ、ね、妖怪ウォッチ来ちゃうんだ、はい、
で、地元の関山中出身のお笑いタレントの安藤秀明さんが、
うん、
ステージを盛り上げてくれます、
うん、
それで遊水地の方のイベントで、
はい、同時開催なんですね。
そうですね、同時開催、うん、で バランスさんが主になってやってくれるのが遊水地自然学習スタンプラリーで、あとカヌー協会さんの協力で、
今の話ですね、はい、
カヌー体験がありまして、うん、あとは静大の加藤先生が来てですね、沼の生き物の、うん、まあ、お宝探しって形で、何が取れるかちょっと分かんないんですけども、
そうですよね、何がいるんですかね。
それを子どもたちと一緒に発見していくっていうような、そういうイベントを考えてます。であともう一つ、東海大の学生さんもその時お手伝いに来てくれて、うん、彼らも生き物に関して展示をしてくれる予定になってます。
つまりやはりその地域全体を巻き込んだ祭りに仕上げていこう、うん、ということですね、これもね、はい、私たちは、いつものようにルーツセンターで美味しい思いもいっぱいしながらあるいは散策をしながらあたりの雰囲気を楽しむこともできると、
はい、
そういうこと。
でも同じようにその3月15日ですけどもね、はい、天官病院さんの宿舎の前にうちの方で生垣の寄贈式も一緒にありますので、合わせて初めてなんですけども、福祉農園っていう農園の開園式も、うん、合わせて、行いますので、うん、ぜひちょっと離れてますけども、
じゃあちょっと歩けばすぐですもんね。はい、
ここの一帯でもう1日、
そうですね、その第三コークというところですけれども、はい、車を置くのも心配ないですしね。
皆さん集まっていただいて、
本当、はい、ですね。
こちらの上の食住祭の方ではモリスさんの方で、はい、豚汁の振る舞いとか、
そういうのもあるんですね。あたりが本当にますますこれから整備されて、例えばその散策コースとかできたりすると、またこれ嬉しいですしね、その第一歩第二歩ということですよね、そういう植樹もね、
うん、そうです。うちも3000坪の、はい、梅園を今作ってます。
うわー、それも楽しみ。
もう250本も植栽をしましたから、
すごい。
流通会館の裏山で、
はい、あそこいいとこなんですよね。
私どもの桜井理事は非常に自然に対して造詣が深いもんですから、うん、はい、そういう自然とともにですね、うん、人を賑わいをどうやって作っていくかって形でね、で静岡に今残念ながら梅園というものがなくなってしまったもんですから、
マリコも閉まりましてね、もうすっかりなくなっちゃったですよね。
これからね、うん、流通センターの流通公園は桜が、うん、咲くですよ、はい、なので梅桜という形と、うん、あと遊水地でね、うんうん、市民の皆さんに憩いの場をで、この浅畑遊水地のところに、将来は今県の方々にお願いしてるのは市もですけども、ウッドデッキのテラスを作ってください、
はい、
は
い、いいですね。で、それもいいですね。
市民の皆さんでね、憩いの場をっていうふうに考えてます。
うん、もうなんか夢がいっぱいです。いい方向に行き始めると、全てなんかいい方向に行く瞬間ってあったりするんですけど、人生でもね、そういうものが今ベーテル浅畑に起こってるような気がしますね。これからもその辺しっかり見ていきたいですし、じゃあ住んでいる方たちはどんなふうに思っているのかというところをまた今度聞く機会を設けたいと思います。今日はベーテル浅畑について、流通センターから上川雄二さんと濁沢直哉さん、そして静岡トヨペットから谷口真也さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。